ます。私、マイクロソフトの、テクニカルエヴァンジェリスト担当させていただいております、大森と申します。よろしくお願いします。で、今日の資料、こちらってちょっと上に書いたんですけれども、実は第1回の11月の時の、資料、この同じ PPT の資料をこちらに置いておきましたので、もしちょっとこれ見ながら、やっぱり自分を見ながら解説聞きたいよということであれば、こちらを見ていただいて、聞いていただければと思います。でまだ次のページも書いてあるので安心してください。で、この、セッションのところですと、Azure の、モバイルアップをお作りいただくんですけれども、Azure SDK4.net のインストールが必要になりますっていうお話を、皆さん事前にご連絡させていただいているかと思います。でまだインストールできてない方とかいらっしゃいます。若干いらっしゃいますね。まだできてない方は、Azure Microsoft.com ダウンロードというページに行っていただけると、こういうダウンロードのページが出てきます。で、ここのところに .net の VS2015 っていうところをクリックしていただくと、その画面左側に表示されている Web プラットフォームインストーラーっていうのが起動しまして、自動でインストールがされます。で今こちら、バージョン 2.8 って書いてあるんですけれども、本日時点の最新の、SDK が 2.8.1、ビジュアルスタジオのアップデート1があったと思うんですけれども、それに合わせたアップデートが入っていますので、こちらをインストールをお願いいたします。で最初の10分から15分お時間いただいて、私の方でご説明をさせていただくので、その間にでもやっていただけるといいかなと思います。よろしいでしょうか。でちゃんと SDK ちゃんと入ってるかなという確認なんですけれども、ヘルプのあとビジュアルスタジオの中で、ビジュアルスタジオのヘルプの、ツールのメニューのところからバージョン情報というのを確認できるところがあります。でそこのところにマイクロソフト Azure Tools 2.8 とか、そういうのが、2.7 でもこ のトレーニング大丈夫なんですけれども、それが入っていればインストール成功ですというのを確認をしてください。ではじゃあその後ちょっとご説明をさせていただきたいと思います。これで今日普段私は Azure を担当させていただいておりまして、 Azure の使い方であるとか、こういうふうに使ってください、こういうのがメリットがあります、最近のアップデートはこんなんですってお話をさせていただいてるんですが、Azure 全然触ったことがない人いらっしゃいます？あ、まだ初めての方もいらっしゃる、はい、逆に Azure はよく知ってるという方も、あれ今回はありがとうございます、ありがとうございます、あまりいらっしゃらないようなので、そちらの Azure の説明を少しさせてください。で皆様今日のも午前中から結構ずっと長いトレーニングをしていただいてるんですけれども、ちょっと書いてあることとまた別の話をさせていただきたいんですけれども、要はいろいろモバイルの部分で、アプリを動かすっていうのはあると思うんですけれども、そのプラットフォームの部分でやっぱり例えばデータを収集して、いろいろ操作をして、で皆さんそのデバイスの方で表示しやすいようにデータも加工して表すっていうバックグラウンドの部分っていうのは非常に必要になってきてるんですね。でまた最近皆さん IoT って言葉もよくお聞きになっているかと思います。そちらも一旦データをクラウド上に収集して分析して、必要な形に加工して、でクライアント側に送るみたいな、そういう作業でも Azure ももちろんですけれども、クラウドが役立ててきています。でこちらは本当に一般的なモバイルデバイスのお話をさせていただいているんですけれども、そういった意味ではプラットフォームの部分は例えば Azure とか使っていただくんですけれども、それをさまざまに例えばユニバーサル Windows アプリを使っていただくことで、同じデータをさまざまなモバイル の端末で使っていただくというのができるというのは必要になってきています。で Azure のモバイルアップス、ちょっと一つバージョン前では Azure モバイルサービス、Azure モバイルサービスという名前でやってたんですけれども、もちろんそちらをお使いいただくことで、こちらのバックグラウンドの部分は Azure がやります。例えばデータベースとの接続であるとか、あとどういうような仕分けをするデータを操作するであるとか、そういったものは Azure がやります。でまた Azure 側のそういう重要な機能としては、例えばモバイルデバイス使っていただくと、例えばプッシュ通信であるとか、なんかそういうノーティフィケーション、なんかお知らせみたいなのを送りたい時ってあると思うんですけれども、そういったものにも対応しています。で、じゃあ Azure のアップサービスのモバイルアップスというものをご説明をさせていただきます。でちょっと今まで Azure モバイルアップスと言ってたのが、なんかこの Azure アップサービスって何 っていうことなんですけれども、実は今 Azure のサービスこんだけいっぱいあります。で、その中でアップサービスっていうのが一つ上の方に 一個ありまして、その中の一つとしてモバイルアップスっていうものをご提供しています。大きく分けて Azure はそういった要はアプリケーションのプラットフォームになる部分、でもアプリケーションレイヤーっていうものと、それからデータベースのレイヤーと、それからもう少しインフラ寄りのハードに近い部分、そして IoT といった大きく4つのサービスに分けられるんですが、この Azure モバイルアップス、Azure アップサービス、モバイルアップスっていうのが、その一番上のプラットフォームの部分の1サービスということになります。で、この Azure アップサービスっていうのは何をやってるかというと、もちろんサーバー側のアプリケーション層の部分を簡単に皆さんに使っていただけるように全部 Azure の方で管理しますよというものです。で、こちら左上、失礼しました、右上のところにモバイルアップスっていうのが書いてあるんですけれども、実は4種類ありまして、 Web アップスと呼ばれるウェブサーバーを簡単に立てられるサービスであるとか、あとはロジックアップスというんで、ビジネスプロセスなどのワークフローを作成するもの、そして API を吐き出す、API を管理したり配布したりする API アップス、そしてモバイルアップスの4種類からなっています。で、この Azure モバイルアップス何をやってるかってことなんですけれども、例えばこちらにも書いてありますけれども、データとの接続ということで、さまざまなデータベースを使うことができます。で、Azure 側にも SQL サーバーと同じ SQL データベースというのもご用意をしてるんですが、そういったSQL 的なデータベースの他にもの SQL のものであるとか、 O365 のデータ、もしくは他のよそのサードパーティーのクラウドのデータを持ってきたりということの接続を Azure のモバイルアップスのサーバー側で行います。で、それからユーザー認証とプッシュ通知っていうのも大きな機能になります。で、ユーザー認証というのは、例えば皆様そうですね、自分でサーバーを立てるでもいいですけれども、アプリケーションなりサービスを作っていただいて、それに対してユーザーさんが来てほしいとします。で、いちいちご自分でID を管理したり、そのパスワードを管理するのは大変ですし、最近はもう例えば Facebook であるとか Twitter であるとか、そういうアカウントでログインしてねっていうのはすごくポピュラーになりました。で、もちろんそれを簡単に認証を組み込むことが可能になっています。で、またさっき少しお話ししましたが、プッシュ通知といったものも Windows なもちろんのこと、 iOS ですとか Android とか、そういうものに対してもできるようになっています。で、その後モバイルアップスはもちろんサーバー側の機能がメインなんですけれども、さまざまなクライアントに対応するための SDK というものをご用意をしています。で、SDK だけではなくて、簡単なテンプレートっていうのもご用意をしてまして、この SDK をインストールしていただくと、Visual Studio 側にさまざまなそのテンプレートっていうのが用意できて、そこからすぐに作り始めることができます。で、こちらのちょっとオフラインシンクっていうのを左下と真ん中ぐらいに書いてあるんですが、こちらデータベースをモバイル側のモバイルのアプリ側にも持っていて、でそれオフラインシンクなので、つながった時にだけ通信するとか、そういうような設定も柔軟にすることができます。で、もちろんこのバックエンドコードって書いてありますけれども、こちらビジュアルスタジオなりの機能をフルに使っていただいて、皆様開発をしていただけるということになります。で、今ちょっとざーっと話をさせていただきましたけれども、Azure モバイルサービスオフラインシンクっていうのをもうちょっと詳しくご説明をしておきます。で、今お話しした通り、多分モバイルの使用シーンって、普段はオンラインずっとつながってるんですけれども、何か接続が切れちゃったりっていうこともありますよね。あとずっとネットワーク通信してると、やっぱお金が高くなるから切ったりして、Wi-Fi があるとこだけにするみたいな制限もあると思います。その中で、ずっとオンラインとして進行するのか、それとも時々オンラインになった時、つながった時だけシンクするのか、そういったのも両方できることができます。で、あとそれじゃデータベースも様々に対応しておりまして、先ほどの話した通り SQL なデータベースだけではなくて、ダイナミックスと呼ばれるマイクロソフトの CRM のサービスですが、ダイナミックスであるとか、あとセールスフォースのデータといったものも接続することができます。で、その3つ目ですが、クロスプラットフォーム SDK ということで、もちろん Windows ユニバーサルアップもあるんですが、あとザマリンも使うことができますので、C シャープでそのまま iPhone 向けのコードを書いていただくこともできますし、もしくは iOS、Android ネイティブのものも使っていただくことができます。 で、これは、同じようなことを、書いたんですけれども、少し詳しく書いてるんですけれども、これら、どういった形で、ちょうど演習の中でどういった形でデータを更新するとか、そういうのを、実際に、コードを見ていただく方が皆さん早いのかなというもので、確認をしていただければと思います。ということで、こちらでちょっと Azure Mobile Apps の作成のデモということで、ちょっと実際に画面をお見せしながらやっていきたいと思います。で、皆さんの今回の演習のちょうど1番目かな。そうですね。演習1のところで、Azure App Service Mobile Apps の概要って書いてあるんですが、こちら Azure のサブスクリプションが、ないと作ることができないものになっていて、どういうふうに作るのか見てねっていうことの単元になっています。なので、この部分を私の方でやらせていただきます。おっと、そっか。これですね。ちょっともう一つ説明忘れていました。で、じゃあ Azure Mobile Apps のこれは本当最初の始め方みたいな感じなんですけれども、一体何をするかというと、Azure Mobile Apps、先ほどお見せした通り、サーバー側とクライアント側2つアプリケーションなり、その要はプロジェ、あの、プロジェ、あの、例えば Visual Studio とプロジェクトが2つできます。なので、Azure Mobile App Service の、バックエンドサーバー側の、ものと、それから、アプリ側、今回は、Windows Universal アップになりますけれども、そちらのクライアント側、そちら2つプロジェクトを立ててやることになります。で、この後半の、Azure Mobile Apps の、アプリ側の部分なんですけれども、作り方2つありまして、Azure のポータル、これからお見せするんですけれども、そのバックエンドの側を作った時に、作った後そこからダウンロードできるようになっているものもあります。で、2つ目の作り方は、Visual Studio に SDK を入れていただくと、テンプレートが出てきますので、そちらをそのままお使いいただくこともできます。ということで、説明が長くなりましたけれども、実際に画面をお見せしながらご説明をしたいと思います。で、一応念のためですが、こちらの Azure の、ウェブサイト、Azure の情報が載っているウェブサイトになります。AzureMicrosoft.com ですが、おっと、皆さん大丈夫ですかね。で、Azure.com ですね。こちらなんか困ったらこちらのページを見ていただけるといいかなと思います。ちょっと反応が遅いな。で、先ほどお話しした、SDK 類はこの上のリソースをクリックしていただいて、ダウンロードというものがありますので、そこから SDK をインストールしていただければと思います。というのが簡単な復習で、じゃあ実際に Azure の、サイトに行ってみたいと思います。で、こちら Azure のポータルとか見たことが皆さんあんまりないのかな？あんまりないのかな？ということで、ちょっと実際にやってみたいと思います。いっぱい、すみません、散らかしっぱなしになっていますが、こちらが Azure のポータルと呼ばれるサイトになります。ちょっと今お片付けしますね。こちらが初期画面になります。で、本当は今こちらそこに既にログインしてありますけれども、 Azure のサイトのこの右上のところにポータルっていうのがありますので、こちらをクリックしていただいて、で、サブスクリプションが紐付けられているアカウントでログインしていただくと、こちらの画面になります。で、ちょうどこちら、実は別の画面がもう一つあって、で、こちらずっとプレビューと呼ばれてたんですけれども、最近ようやくこちらが本物というか本番環境になりました。で、このトップ画面のところで、例えば Azure が今ちゃんと動いているかどうか、サービスのが動いている状況を見ることができるとか、あとこちら左下のところで、MSD サブスクリプションってこれ書いてありますけれども、それちょっと今そのアカウントを使ってるんですけれども、どれぐらい今月使っちゃったのかなというのを見ることができたりとか、これ皆さんカスタマイズ可能なので、自分のアプリケーションの情報なんかをトップページで見ることができます。では、実際に Azure モバイルアップを作っていきたいと思います。左上の新規から、ウェブモバイルを選択して、こちらのモバイルアップを選択します。すると、読み込みに時間かかってますけれども、実際のアプリケーションを立てる画面になります。お名前をつけて、で、あとリソースグループと呼ばれるアプリケーションをまとめるためのグループ名をつけます。で、これで作成でしていただくと、実際にこちらサーバー側のサービスっていうのが簡単に立ち上げることができます。で、ちょっとすでに作ってあるものがありますので、そちらを先にお目にかけたいと思います。 で、実際に作ると、このような、デプレイントも成功しましたって書いてありますね。じゃあ、こっちを使いましょうか。できたので、じゃあこちらの実際新しくできたのを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。で、こちらのは今サーバー側の設定で、こちらの URL っていうものがあるんですが、こちらをクリックしていただくと、別にあんまり楽しくないんですけれども、ただ単にまずこちら単に IIS がサーバーが立ったよということで、こちらにサーバー側のものを載せていきます。で、実際に皆さんがやっていただくときには、こちらの設定の中にクイックスタートというものがあります。このクイックスタートをクリックしていただくと、先ほどお話したテンプレートとかそういうものがダウンロードできるようになります。で、一番最初だけそのモバイルのサービス用に設定をするのに少しお時間がかかります。というのは多分こちらのテキストには書いてないんじゃないかなと思います。できましたね。で、こちら実際にクイックスタートで、例えば先ほどお話しした通り Windows のアプリですとか、あと Xamarin を使ったもの、もしくは Android、それから iOS 向けのアプリを作るためのクイックスタートが用意されています。で、今回は Windows ですので、こちらを利用していきたいと思います。で、こちら作るためにデータベースがいるよということで、データベースをこちらあらかじめ作っておいてますので、こちらを選択をしていきます。で、こちらも、接続、サーバーへの接続を決めます。OK。で、やると、ここでデータベースの接続ができます。時間かかってるな。やっぱ時間かかる。設定ができたようなので、ここに、で、先ほどの画面のものでデータができましたので、この下に2つ、ダウンロードできるようなところが出てきます。一番最初、こちらサーバー側の設定でして、こちらでバックエンドは、例えば C シャープか Node.js を選択できるんですけれども、 C シャープを選んで、例えば選んでいただいてダウンロードとしていただくと、皆さん実際にローカル側でそのサーバー側の操作というものができるような、その要はテンプレートですね、こちらをダウンロードすることができます。で、皆さんに今回やっていただく実習の中で、実際にその実習のアプリの中で、アプリ名が何だったかな。皆さんのやると、こちらの、演習のフォルダーの中の Begin Cloud って書いてあるのがあると思うんですけれども、それが、こちらのものがそれに当たると思っていただければいいかと思います。で、その下なんですけれども、実際のアプリ側のテンプレートなんですが、こちら Create New App なので、アプリケーションでこちらダウンロードってしていただくと、そういうアプリケーションのその原型をダウンロードすることができます。で、ちょっとこちらを実際にもダウンロードとして開けたものが、どこに置いたかな。多分これだな。に、こちらのプロジェクトの Windows CS ZIP になると思います。で、こちらを、実際に上げてみたいと思います。で、開けてみると、本当は先ほどお見せした演習の、クライアントの方と一緒なんだよっていうのは言いたいんですけれども、実はちょっとバージョンがこちら古くてですね、 Windows 8の、サービスになっております。立ち上がるかな。で、ソリューションを開けていただくと分かるんですけれども、こちら Windows8.14、Windows Phone 8.14ということで、どちらも残念ながら8.1なんですが、まあ、中身は、 すごく似てまして、トゥードゥアプリがすでにできていて、まあ、そのままデバッグするだけでどういうような操作ができるのか、そういう、まあ、要はその全体ですね、そのデータのやり取りと、あと簡単なアプリケーションの形っていうものを見ることができます。で、今これ実際にちょっとデバッグして実行をローカルでしているのですけれども、できたかな。できたようなんですが、で、まあ、今回の演習で皆さんの演習で使っていただくのも ToDo アプリなので、それに近いものと思っていただければいいと思います。はい、ちょっとエラーが出ておりますけれども、要はこちらにさ ToDo アイテムを入れると横に表示されるよみたいなものになっていて、それをちょっと日本語化して、日本語と英語化も縦になっていると思っていただければいいかと思います。というのが簡単な Azure Mobile Apps のご紹介になります。ということで PPT に戻ります。で、ちょっとこちらがその実際の Windows、申し上げた、Azure の画面でダウンロードしていただくところは、もう一回ちょっとここでショートカットを置いたんですけれども、実際にちょっと戻って、作り方いくつかあるとお話をしたと思うんですね。先ほどの Azure のポータルからダウンロードする方法もありますし、あとその他に、Visual Studio からやる方法もあるよと話をさせていただきました。はい、これですね。はい、Azure ポータルから作成からダウンロードっていうのを今先ほどお見せしたんですけれども、その他 Visual Studio テンプレートから作ることもできまして、プロジェクトの中の、テンプレートの中にクラウドというものがありまして、 Azure モバイルアップというものがあります。で、そちらを選択をしていただくと、ご自身でダウンロードしなくてもサーバー側を簡単にダウンロードすることができます。で、クライアント側なんですけれども、そちらは皆さん普段お使いいただいているような Windows ユニバーサルアプリ、そちらを作っていただいて使っていただければよろしいかなと思います。ということで、お話が長くなりましたけれども、実際皆さんにこちらの演習をやっていただければと思います。で、内容をお話をしておきますと、演習の1は Azure モバイルアップのテンプレートの確認ということで、皆さん実際に今回 Azure のサブスクリプションを持っていただいているわけではないんですが、こういうふうにやるよという作り方のもちろん確認と、あとダウンロードされたテンプレートをちょっと演習向けに修正されたものが、そのエクササイズ1のフォルダに入っています。ですので、コードの確認をしていただければと思います。で、演習2と演習3は少しコードを書いていて、で、Azure AD へのアクセス認証と、それからアクセスを毎回するのではなくて、トークンを取得しておいて、期限内はトークンで認証するというものを演習でやっていただきます。で、演習3ではオフライン用のローカルストアというものでデータを保持して、で、接続した時にデータをアップデートする、同期するといったものを実際に実装していきます。で、注意点なんですけれども、演習1はそのサーバー側のコードとクライアントの側のコード、両方皆様の演習フォルダに入っています。なので、ビジュアルスタジオ2つ立ち上げて、サーバー側はずっと立ち上げたまま、クライアント側も立ち上げて、デバッグ実行をしてください。なので、自分のローカルでアクセスして見に行くようになってますので、その点ご注意ください。で、演習2と3なんですが、こちらはマイクロソフトでご用意している Azure で稼働中のサーバーにアクセスして、そのアプリの動きを確認することになります。で、皆さん多分ベッシュをお配りしていると思うんですが、ほにゃらら、なんだっけな、アットマークオンマイクロソフトコムかなの、ものが皆さん1人1枚配られていると思います。で、そのアカウントを使っていただいて、ログインで確認をなさってください。で、ちょっと演習、もしかしたらもうテキスト直ってるかもしれないんですけれども、いくつかテキストで足らないところがあったので、そこだけちょっとご注意をお願いします。で、演習2のタスク2の3なんですが、2-3、9ページじゃないな。演習2のタスク2-3、21ページなんですけれども、3ページ目の後ろの方で、ダイアログで、サインドインってログを 出すっていうものが抜けていますので、そちらを入れてください。でこちらもし小さくて見えないって方は、先ほどお話しした実際こちら公開している PPT をご覧いただければと思います。であともう一つ、ここから先はコードじゃないんですけれども、演習さんのところでメインページ .cs を編集しますって書いてあるんですけれども、メインページ .zamlcs です。でこれタスク1から5からとか何箇所が出てきますので、そちらご注意ください。それからその前にタスク4、これはタスク1の4、演習さんのタスク1の4なんですが、念のためなんですけれども、SQL ライトストアのを取ってくるのがあるんです、インストールするっていうのがあるんですが、2.0.0 のベータで、レイテストじゃなくてベータで終わってるものを選択するようにしてください。で最後、こちらもしかすると皆さん最後までいくと関係ないんですけれども、エクササイズの3のところで、要はタスク1の8、こちらの途中でやったメソッドが抜けているところ、5卒抜けているところがありますので、そこだけご注意ください。でそれ辺全部直ったものはこのコードサンプル、こちらのところにアップをしておきましたので、実際皆さんが演習終わったらどういう状態になってるかっていうものを、私が実際にコーディングしたものをこちらに上げておきましたので、もし不安な方こちらもご覧いただければと思います。はい、で実際にでは演習に入っていただければと思います。じゃあこちらのあれですね、問題があるこちらのところをしばらく出しておきますかね。はい、ということで、じゃあ実習の方よろしくお願いします。はい、ちょっと今 Azure SDK をインストールできなく、なんかエラーが出てインストールできないよって方がいらっしゃったので補足です。で多分いくつかパターンがあるんですけれども、なんか SQL データツールが入ってないみたいな英語メッセージが出てきます。多分Azure ストレージエミュレーターは SQL サーバーデータツールが必要ですみたいなメッセージが英語で出てくると思うんですけれども、出てきた方は個別にその SQL サーバーデータツールを、申し訳ないんですが入れてください。どこにあるのってお話なんですけれども、 SQL サーバーデータツールズ for Visual Studio 2015で、エッジで、Bing で聞いていただくと一番上に出てきます。で、この SQL サーバーデータツールズインビジュアルスタジオ2015のところに、ここのところにそのダウンロードのポイントがありますので、このジャパニーズをインストールしていただいて、もう一回Azure SDK のインストールをしていただければできると思います。もし SQL サーバーデータツールがないというふうに言われた場合には、エッジで、Bing でぜひその SQL サーバーデータツールズ、を探してください。 SQL データツールズ for Visual Studio 2015って入れていただくと一発で一番上に出ますので、そちらの中でページに入れていただいて、その一番上に書いてあるところから、ページから日本語っていうのを選択して入れてください。でその後もう一度 Azure SDK の再インストールを行ってください。はい、以上補足でした。とまだ皆様演習をやっていただいている最中だと思うんですけれども、今一度やり進め方について確認です。で演習1のタスク1は、なんか Azure のポータルに行ってなんかサービスを作れって書いてあるんですけれども、 Azure のサブスクリプションを持っていないと皆様お作りいただくことができないので、そこのところは実際にこういうふうに作るんだねっていうと読んでいただいて、特に何もやっていただく必要はありません。でそれでやり方が確認できたら、演習中のタスクの2から、実際の演習フォルダに入っているファイルを使って、プロジェクトを使っていただいて、サーバー側とクライアント側の確認をしてください。で、演習1は自分でローカルでサーバー側とアプリケーション側の、モバイル側の両方を、一度に立ち上げて、その通信してるっていうのをローカルでやるんですが、演習2の方は実際に Azure 上にあるサーバーにログインをしていただくので、そちら演習1で使っていただいたサーバーは落としていただいて大丈夫です。 で、実際にその Azure のサーバーに接続するときには、皆様お手元にお配りしている、ほにゃららアットマーク UWP ホルドットオンマイクロソフトコムっていうの、アカウントがありますので、こちらを使っていただいて、実際にログオンの確認をしてください。で、こちらのアカウントについての注意です。こちらのアカウント、今日持って帰っていただいて、しばらくお使いいただくことは可能です。で、他の演習を使ってらっしゃる方がいるので、で、他のナンバーは勝手に使わないようにお願いいたします。で、ただこちら、ずっとやってるわけではなくて、こちら演習シリーズ、こちらの、このトレーニングシリーズが終わってしまいますと、終わってしまいますので、大体今年中かなと思っていただければいいかなと思います。で、こちらのコードの追加なり書いておきましたけれども、私がお話ししたドキュメントの方にも書いてありますし、あと今日共通の、ホルの資料って前の、白板に書いてありますが、そちらにも同じ内容を掲載したと思いますので、そちらをご確認ください。で、最後数分をいただいて、ちょっとご説明だけさ、おまけの説明をさせてください。で、検証用にこちら、検証というか、実際のアプリケーションにローカルにデータベースを実は作っています。最初の初期化でアプリケーションを立ち上げるときに、UWP の、データをアプリケーションのデータを保持するためのコードを書いています。で、ただそのコードが Create Database If Not Exist なので、もしなかったら作ってください、なかったら作ってくださいになってるんですけれども、そうすると、例えば全部データ自分で抜いちゃった後にやると、データベースはあるんだけどデータがないみたいな感じで、ニッチもサッチもいかなくなることがあります。なので、そこをドロップクリエイトデータベースオルウェイズにしていただくと、いつも検証用なので、必ずデータベースを作り直すという作業になりますので、こちら変更していただくといいかもしれません。で、それから Azure モバイルサービスをローカルで実際に実行したいとか、ご自分でその AD の接続を設定したいという時なんですが、そのドキュメントとして、こちら、私の資料では英語版のページをご紹介したんですけれども、こちら日本語のページがありました。英語のページの一番下のところに、日本語っていうのを選択していただくと、日本語訳のものがありまして、アップサービスのアプリケーションを構成する、Azure アクティブディレクトリログインを使うための方法というページができてましたので、こちらを参考にしていただいて、ご自身の会社であるとか組織の、例えばドメインとか使っていただく場合、こちらをご参考にしてください。で、それから、あと、皆さんまだあまり Azure は使っていただいてないということなので、無料の使い方だけお話をさせてください。30日間の無料評価版というのがありまして、約2万円分を、30日間使える放題になります。で、一応なんかクレジットカードの、登録とかそういうのもあったりもするんですけれども、全然その上限が決まってて、それ以上は勝手に使われたりすることはありませんので、目いっぱい使い切ってください。で、ビジュアルスタジオをお使いの方、もしかすると MSDN サブスクリプション持っていただいている方も多いと思います。こちらにも Azure 無償版1ヶ月に1万円とか8000円とか1万5000円、ちょっとそちらレベルによるんですがついてますので、そちらも活用してください。で、もちろんマイクロソフトのパートナー様向けであるとか、あとビズスパーク、ドリームスパークにも同じようなものがついています。で、もっと簡単なものは、ビジュアルスタジオデブエッセンシャルという新しい無料プログラム、サポートプログラムがありまして、こちらに参加していただくと、Azure も使っていただくことができます。ただ、こちらだと全部 Azure の機能は使えないかな、もしかするとアップサービスだけかもしれないですが、そちらお試しください。で、Azure のほか、もしご興味を持っていただくと、いろいろセミナーですとか勉強、もちろんそういうラーニングの機会をご提供してますので、こちらもぜひご活用いただければと思います。はい、ということで、お時間ちょっと超えてしまいましたけれども、皆様お疲れ様でした。こちらで私の担当を終わらせていただきます。ありがとうございました。